でも、受ける限りにこれに聞いてあげましょう。イエス様の活躍の舞台、パレスチナ。その中、南部ユダヤ地方と北部ガリラヤ地方とに挟まれた地方をサマリアと言います。そのほぼ中央にある町、シカルの郊外にヤコブの人がありました。このそばでイエス様が地元の一人の女性と出会い、会話をされた記事を学んでいます。その日、真昼、正午ごろ、長旅でひどく疲れ、喉の渇きを覚えられたイエス様が、井戸のそばでぐったりと座っておられると、この女性が水を汲みに来ました。それを見てイエス様は、水を飲ませてください、と言われた。7節。同行の弟子たちは、食べ物を買いに町に来ていていませんでした。8節。イエス様とこの女性の二人きりです。これは彼女にとって全く唐突で思いもよらないことだった。水を飲ませてください。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。9節。このどうしては理由を聞きたいという質問のどうしてでもある、驚きのどうしてでもあったでしょう。歴史的ないきさつから、当時ユダヤ人はサマリア人、このサマリア人とわざわざ言いますのも、純粋なユダヤ人ではなく正統的なユダヤ教からずれたサマリア教を信仰していた人々だからです。サマリア人を蔑んでいました。ユダヤ人イエスがサマリアを通り、サマリア人、しかも女性に話しかける、しかも頼み事をするのですから、会話がこれで断ち切れて終わりになっても不思議ではありませんでしたが、イエス様は水をめぐって言葉を続けられます。イエスは答えて言われた。10節。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。ちょっと9節から10節という会話の続け方も不明瞭ですし、このイエス様ご自身の発言自体も分かりにくい。同じ意味ですが、こう言い換えたら少し分かりやすくなるかもしれません。もしあなたが、何が人間のために神が備えてくださる良きものか、かっこその最も良きものが生ける水だという含みです。良きものをわきまえているなら、そして水を飲ませてくださいと頼んだ私が誰なのか、私こそ生ける水を与えるものだという含みです。を知っていたなら、あなたの方から私に生ける水をくださいと頼んだであろう。そして私はあなたにそれを与えたであろう。もしあなたが、何が人間のために神が備えてくださる良きものかをわきまえていたなら、そして水を飲ませてくださいと頼んだ私が誰なのか知っていたなら、あなたの方から私に生ける水をくださいと頼んだであろう。そして私はあなたにそれを与えたである。しかしあなたは生ける水、良きものをわきまえておらず、それを私に求めることもしないという含みですね。ではこの生ける水とは何なのか、まあ、それは後でまた考えることにして、ここでまず一つ大事なこと。神はもともとこの世界を創造し、人間を作られたとき、適切に用いれば、つまり神の良き意志にかなうよう用いれば、すべてのものが人間にとって良きものとなるように作られました。人間にとってだけではなく、生き物それぞれにとって、 また無性に使い全体の調和が取れる。そして人間は最初は神を信頼する、神に信頼されていましたから、それらを適切に用いることができました。けれども神を離れた人間は不適切に自己利益のために破壊衝動を抑えることもできずに、すべてのものを用いるようになりました。良きも真の意味で自分たちの益になるものが何かさえ分からなくなっている。むしろ必死になって求めるものといえば、益にならないもの、自分を滅ぼすものである。旧約のイザヤがこんな適切な言葉を残しております。イザヤ書の55章、旧約イザヤ書55章の1節2節、お聞きください。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、馬体を払うことなく魚と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のためにどうするのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。このような人間がイエス・キリストを知って信仰によって神に立ち返るとき、神との信頼関係は回復されますから、適切に用いるということもできるように戻ります。そしてその時にはこう告白するようになります。信仰を持って用いるなら、それ自体で汚れたものは何もない。ローマの信徒の手紙14章14節、信仰を持って用いるなら、それ自体で汚れたものは何もない。イエス様は水を導きの糸にして、飲料水の水から生ける水へと内容を移動させられます。女性の頭脳はこれについていくことができたでしょう。といいますのも、この生ける水というのは当時溜めた水とか器の中の水など、静止している水に対して、川を流れる水、泉から溢れる水など動く水という意味で使われていたからです。ですから女はこの井戸の底から湧き出る水だと思ってこう言います。11節、そう女は言った、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。まあ、実際ヤコブの井戸は深かったようで、参考書によりますと、こう上から見て下のこう水面のところまで30メートルほどあったそうです。30メートルというのは大体この街道の前後が12メートルぐらいですから、その2倍半、その深さですね。相当深い。そして12節、あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのです。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。父ヤコブというのは先祖ヤコブという意味です。ずっと以前の先祖です。そのヤコブが掘って持ち子孫に残したと言い伝えられているのがこのヤコブの井戸、洞窟にあるこのヤコブの井戸ということ。この深い井戸から器も長い紐もなく水を汲むことはできない。それとも別のところから湧き出るんです。飲用に適した良い水を得るつもり。そんなことができるなら、あなたは私たちの誇りであるヤコブより偉大ということになるが、そんなことはありえないでしょうというわけです。まあ、当時 今と違いまして、水というのは内陸に行きますと井戸しかないわけです。しかもこの地域はほとんどその地下水というのは 塩分やその他が多くて陰陽には適しません。ですから陰陽に適した水を出るための井戸を掘るというのが大変なことですね。それに対してイエスは答えられます。13節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。そして14節、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。話はいよいよ核心部に入ります。生ける水とは、飲んでもまた喉が渇くこの井戸の水ではない、決して渇くことがない私イエスが与える水。この14節の後半は少し意味がたどりにくいです。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。これは同じ意味ですが、こう訳し換えると少し分かりやすいでしょう。ちょっと前半から読みますと、私がその人に与える水を飲むものは永遠に乾くことがない。いいか、後半です。私がその人に与える水はその人の中で湧き出る水の泉になり、永遠の命に至らせるである。私がその人に与える水はその人の中で湧き出る水の泉になり、永遠の命に至らせるである。で、分かりにくいと言いますのは、この言葉の使い方がどんどんずれていくからです。はじめ水はこの井戸の湧き出る水のことでした。7節、そこから10節では、イエスは生ける水を与えることができるとおっしゃり、これは井戸の水の意味とも取れますが、けれども他の意味を暗示しています。そこからさらに、イエス様はこの井戸の水とは違い、私が与える水を飲めば永遠に乾かないと14節で言われます。そしてついに14節の後半では、私が与える水は水というより、その人の中で泉、つまり水が湧き出る泉になる。だからこそその人の中でその水は尽きることがないし、その水はその人を永遠の命に至らせる。もうここではイエス様が言われる水が物質の水ではなく全く違うものであることが明らかになります。けれどもこれは水、しかも生きた水で例えるのが最もふさわしいということでしょう。ではこの水とは一体何か、この女にはまだ分かりません。ですから15節で、女は言った、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと言います。なお物質の水に固執しています。ただこの女はイエスが言われる水がよくわからないながらも、何か非常に大事なことが言われているということにハッとした感じです。だから口を閉じるのではなく、その水をくださいと言います。まあ私たちもこの女だけではなく、私たちもよくわからないでしょう。一体その水とは何なのか。しかるの人々の信仰も含めたこの出来事全体、つまり4章の1節から42節まで、この全体を通して読んでも、この水とは何かはっきりとは書いてありません。むしろ話の流れはそこからイエスは預言者である、いや救い主メシアであるということへと向かいます。25節6節、同時に真の神礼拝は、神は霊であるから神礼拝は霊と真理をもって、24節ということにも向かいます。この水とは何だ。 ここにははっきり書いてはないのですが、後日イエスご自身こう言われる。7章です。7章の37節から39節お聞きください。7章37節から39節ちょっと前後関係を省略して、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている善について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからです。詳しい説明はその時に回します。要するに生きた水というのはイエス様が使われる意味で、ここにその2つちょんちょんが両側についているこの印は見た聖霊というということです。生きた水とは霊、聖霊のことだ。ご自分を信じる人々が受けようとしているとか、まだ栄光を受けておられなかったので、栄光を受けるというのは十字架の死と復活昇天のことです。だからまだ下っていなかった、つまり聖霊降臨ペンテコステはまだとありますように、7章の出来事の時点では、もちろんこの4章のサマリアの女との会話の時点ではまだ実現していないことです。このことはペンテコステ聖霊降臨に起こされます。さて今日学びたいことは、この水、聖霊とは何か、またそれがもたらす永遠の命とは何か。聖霊は聖書の言葉の中でも最も分かりにくいと言われるものの一つです。知識としては父という名の神、イメージ的には旧約の神、子という名の神、その受肉された姿がイエスです。そして聖霊という名の神、これらは人格的には3つだが、神としては1人の神、いわゆる三位一体の神ということを多くの方がご存知でしょう。けれどもこういう学び方はいわば教理的、教義的な学び方で、初めからこういう学び方をしますと、じゃあどうして 1+1+1 が3ではなく1になるということになり、結局わけが分からないと思います。聖書に即して学ぶ方が分かりやすいですし健全です。ここを読めば、水で例えられる聖霊はイエス・キリストが与えるものとあります。もう少しこの福音書の後の方には、私イエスは父と呼ばれる神にお願いしよう、父は別の弁護士を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください、14章16節。そうしてこの弁護者とは、14章26節には、弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊と明記されます。だから聖霊は父なる神が子イエス・キリストを通してこの世界に、特にキリストを信じる者に与えられる、そういうものです。聖霊の働きは実際多様です。様々あります。それらの詳細については今日は触れませんが、最も重要な働きがイエス・キリストを信じる者に永遠の命を与える、つまり救いを与えるということです。このことについて今日の箇所を、細かな話になって恐縮ですが、丁寧に学ぶと私たちの信仰生活にとって非常に重要なことを教えられます。 この会話の中でイエス様は誰にでも身近な喉を潤す物質の水から始めて、ついに、まあ、ここでは明記されませんが、話題にしておられるのは魂の渇きを潤すとでも言えるでしょう、聖霊のことだというところへ到達されました。聖霊が私が与える水と呼ばれるのはよくわかりますが、ここではその水を飲むものは決して乾かないと言われて、まあ、その理由という意味合いもあるでしょうが、さらにこの水はその人の中で水が湧き出る泉となっています。水が泉へと変えられている、これも普通はこう理屈としてはつながらない変な文章ですねけれども、これこそ実は聖霊の性質であり、その働きです。聖霊はここではまず与えられるもののように書かれますが、これはこの世界の人々に、この地上の人々に考えの接点を持たせるための表現で、聖霊はものではありません。与えられた聖霊はその人の中で永遠の命に至らせるために働く、つまり絶えず永遠の命に至る水を、永遠の命に至る働きを生み出す。ですからここで水を湧き出させる泉という表現になるわけです。ですから聖霊は物としてイメージすると全くの誤りではありませんが、誤りやすいです。むしろ働きの源、動力源、力というイメージの方が近い。こういう事情ですから、人はイエス・キリストを信じると救われて聖霊を与えられると言いますね。けれども聖書では、人は聖霊を与えられるからこそイエス・キリストを信じることができるとも言われます。信じる人を中心に考えるとき、イエス・キリストを信じると救われて聖霊を与えられるという言い方になるでしょうし、神の側から言うならば、聖霊を与えられるからこそその人はイエス・キリストを信じることができるという言い方になります。聖霊がものなら信仰して聖霊が与えられると言えるでしょうが、働きを強調するなら聖霊の働きがあってこそ信仰を持てると言えます。実際聖霊の働きは世界の創造の際常にありました。創世記1章2節、旧約時代を貫いて働い聖霊は働いておられ、そしてイエスの生涯を導いておられました。けれどもその最も重要な働きは救い、人の救いです。人の心の目をイエス・キリストの十字架の死と復活に向け、それらの恵みを悟らせる、そして信仰の決意をさせること、そういう働きが従前に始まったのがペンテコステの時です。今も現代も聖霊がそういうふうに働いておられる時代です。終末の完成に至るまで、これは聖霊を物として見ると言えなくなる表現のことです。物が次々降ってくるっていうのは変ですからね。やっぱり働きが続くわけです。まあ、そもそも聖霊も霊ですが、まあ、霊という言葉自体が大変分かりにくい。私たち日本人が霊と聞いたら何をイメージするでしょうか。幽霊でしょうか。聖霊、あ、これはあの聖書の聖霊があって鐘楼、あっちの霊でしょうか。まあ、そういうものと実際混同する方が多い。 そうして誤解が一層ひどくなってしまいます。ですからむしろ働きとか力として聖霊を捉える方が現実に近いです。現に宗教改革時代の信仰告白書のいくつかは聖霊を神の力と表現しています。まあ、ただこれだけでも不十分なことは明らかで、聖霊の人格であるということが言い表せていませんし、聖霊は父なる神からイエス・キリストを通してこの世界人間に働きかけられるのですから、イエス・キリストが聖霊を与えると、まあ、聖霊が物であるかのような言い方の方がふさわしいことがあります。まあ、この箇所もそうです。まあ、こんな風に聖霊について単純化して説明しようとしても、このようにかなり分かりにくくなってしまいます。まあ、これは対象が聖霊ですからやむを得ません。さて、永遠の命についてもう一度14節後半、私がその人に与える水はその人の中で湧き出る水の泉になる。その水はその人を永遠の命へと至らせるである。私がその人に与える水、まあ、ここではまず物としての水が思い浮かぶでしょう。はその人の中で湧き出る水の泉になる。ここではさっきの水、聖霊が絶えず水を湧き出す無限の働きに変えられています。そしてその水はその人を永遠の命へと至らせるである。ここで大事なことは、イエス・キリストを信じて聖霊が物のように与えられて、それが今永遠の命を与え、やがて永遠の命の完成形に至るであるというのではない。そうではなく、イエス・キリストを信じた者の心の奥底、魂には要は聖霊が住まわれる。これはコリントの信仰の1、6、19節の言葉です。聖霊が住まわれて、まあ、これも聖霊が物のような表現ですが、やむを得ません。聖霊が住まわれて、月のない泉が絶えず水を供給するように、絶えずその人に魂に働きかけて神への思いを刷新し続けてくださるということです。この働きは無限に人を高みへと浄化し続けますが、終わることはありません。この世界ですでに今信仰者はこの聖霊の働きの中にありますし、終末の時聖霊の浄化の働きは完成する。これが永遠の命へと至る。ペンテコステ後の時代なら今すでに永遠の命の中にあり、そして終末の時完遂した形になると言えばよいでしょうか。聖書が言う人間の命というのは他の生物の命は区別されています。神はこの世界の自然と他の生物を創造された後、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、ここまでは他のものと同じ生物学的で命です。そうしてその花に命の息を吹き入れられた。創世記2章7節この息を吹き入れるというのは聖霊についてよく用いられる表現です。人はこうして生きるものとなった。その花に命の息を吹き入れられて人はこうして生きるものとなった。ですから人間は本来聖霊の絶えざる働きがあってこそ生きる。言葉を変えれば、神と霊的につながれて神の思いを自分の思いとし、自分の思いを神が受け入れておられることを知って喜ぶ。これは 創造者神との断ち切ることができない結びつきですから、命という言葉がふさわしい。これは時間を超えて深まるべきことでした。だから永遠に、こういう関係が聖書でいう愛です。天国とはやがて来たる新天神地とはこういう場所です。ですからこの地上での正しい意味での人間の命とは、神の愛をその完成を希望を持って眺めつつ、今を信仰を持って生きることと言えるでしょう。人間の命とは神の愛をその完成を希望を持って眺めつつ、今を信仰を持って生きること。永遠の命を正確に分かりやすく説明するのは大変難しいことです。まあ、今の私には何かの言葉を写す参考書を書き写して喋るのではなくて、自分のことで表現しようとすれば、まあ、こういうふうにしか言うことができません。なお分かりにくい説明であることは自分でもよく分かっています。もう少し先に進めば、もう少しいい説明ができるかもしれません。ご容赦いただきたいと思います。最後改めてお伺いしましょう。皆様、永遠の命をキリスト教に求められるでしょうか。もしそうであれば、第一、永遠の命をこの今の命がそのまま永続することという世間の永遠の命の考え方と混同しない、これが大事です。もしそういう世間の意味での永遠の命を求めるなら、キリスト教ではなくて多分これに求められるべきでしょう。そして第二に、誰でも愛し愛される経験をするでしょう。その充実感を味わうことも終わりでしょう。またその喜び、これからそれらの充実感喜びがそれで完成するのではなく、一層深まることに期待するという思いが必ずあるはずです。これらが真に満たされることがキリストが与える永遠の命といえば分かりやすいでしょうか。ただどんなに愛し合っても人は有限であり、誤解もありますし、やがて死にます。生物とし、して死ぬだけでなく、つまり土の塵に変える。だから消滅ではありません。人間だけの永遠の命が成就しないということが人間の命の特徴です。けれどもキリストを通して聖霊を与えられるということは、創造者神と愛の関係を持つことということで、決して切れませんし、相手は永遠の方ですから、これはまさに永遠の命です。愛のつながりはつながりではありますが、紐のように固定されたつながりではありません。愛というのは総合的でしょう。つまり一人だけいても愛は成立しません。相手がいて愛し愛されるということで愛というものがあります。そうして愛されたり人を愛する、総合的でもあり、これどんどん深まっていくものでもあります。週末は全て神の御心に沿って完成する時です。信仰も希望もその時には不要になるでしょう。けれども愛だけは完成しても動きをやめることはありません。神に対しても人に対しても愛し愛される動きはどんどん深まり成長します。時間や状況に拘束されない、こういう神とのつながりを持つことが永遠の命です。 第3に、私たちはこの神とのつながりが断ち切れたままで生まれてきます。要は生物学的な命だけを持って生まれる。けれどもそれで人間的に命がある、生きていると言えるでしょうか。人間間でも愛を経験し喜びを味わいますが、しばしば儚い、しばしば打算や自己満足が混じって、ついには相手もしくは自分がこの世から去る。もっと言えば愛を経験するより人間関係のストレスを感じることの方が、圧力や憎しみ、怒り、妬みを経験することの方が多いくらいです。けれどもそんな中でも多くの人が人間らしく生きたいと願っておられることを知っております。人間らしく、キリスト教会、キリスト教徒の歴史の中で多くの大きな罪を犯してきました。ただそこだけに目を留めて、日本人にはよく世界の混乱と争いの原因は一神教だと乱暴なことを言われる方があります。というのもキリスト教がまず日本人に知ってほしいのは、その中心点、愛であり永遠の命です。きっと皆さん随分隠されられると思います。アーメン。祈りましょう。